今週末からデイライトセービングタイムになってしまったので、ね、アメリカは。
そうなんですよね、うん、明るくていいっすよね。
明るくていいんですけど、
うん、
やっぱりちょっと時間をすごい損した気分になりますよね。
うん、あとは今日1時間早く起きたんでちょっと時差ボケで眠たいです
それは何、ライブを見るために？
え、
ライブを見るために。
いや、あの会社に行く時間がそもそも1時間早くなった。
ああ、そっかそっか、うん、あ、そういう意味ね。あの、そう、物理的にね。
そう、時差ボケ鳴らすまでもうちょっと時間がかかるかな。
僕も日本と仕事してるとだいたい日本が始まるのが9時とか10時だとすると、今まで5時だったのが6時になっちゃうんでね。
ああ、
辛いですね。
夜が細くなる。
そうそうそう、こっちの夜の時間が侵食される率が増えます、ちょっと。
ああ、うん、じゃああんまりいいことない
んじゃないですねまあでもどうなんですかね、明るいのはいいことですよね、夜。
そうそう、7時半とかそれくらいまで明るいとなんとなく、うん、こう帰ってからもお得な気分がありますよね、
うん、でもこのデイライトセービングが始まる時間が世界で共通じゃないっていうところがちょっとね、あの特になんか UK とかヨーロッパってもうあと2週間ぐらいはまだ始まらないんですよね。
ああ、なるほど。
そう、
なんかアメリカもコロコロ変わって最近はデイライトセービングが長いんですよね、ここ数年。
そうそう、うん、
まあ、むしろずっとデイライトセービングタイムでいいんじゃないかっていう気もするんだけど、
僕はそういう思いますけどね。
うん、
うん、まあいろいろいろんなこう根拠があるみたいですけどね、デイライトセービングの方がいい理由っていうのが。
うん、うん、ウィンタータイムの方がいい理由っていうのは何かあるんですかね。
なんかどっかの記事で読んだんですけど、まあ、常にデイライトセービングにすればいいじゃないか派っていうのがいつもいて、
うんうん、
それだと例えばシカゴとかその北の方にいる人たちがその朝起きた時の時間がもう真っ暗になって7時とか8時とかでも、
うんうんうん、
それがなんか問題だみたいな。
あ、毎日新聞配達してるみたいな
そうだねまあそういうことらしいですよ。
なるほど。まあ、じゃあ北と南でタイムゾーンを分けるとかあってもいいかもしれないですね。
うん、それはそれでまたカオスになりますけど、
まあ、
で
も
あれアリゾナでしたっけ、やってないのね確か、
うんうんうん、
DST やってないとこもあるから、まあまああるかもしれないですけど、これあれですかね、あのアップルってこういう春のイベントはいつもゲームデベロッパーカンファレンスにぶつけてくる感じじゃないですか。
うん、去年まではそうでしたよね。
ね、
うん、
でも今年はこうあの1週間遅れたけど、まあ、多分そのイベントのタイトルがスプリングフォワードっていうタイトルで、この、まあ、時計のイベントだからなんでしょうけど、
うんうん、
このデイライトセービングで1時間早くなるっていうのにかけてるんですよね多分これ。
そうそう、スプリングフォワードフォールバックって言うんですよね。
うん、
春になった時に1時間進めて秋になったら戻す。
うん、いやこれなんかだからどうなんですかね、先週とかにやると、あでもいいのか、日曜日にやるからいいんだけど、だいたいアップルの iOS って毎回こうデイライトセービングに切り替える時にそのアラームが誤動作するっていうのがね。
ああ、あるあるバグが
まあ月曜日にやったらちょっと勇気あるかもしれないなと思ったけど。
ああ、なるほど。
うん、
まあ、あと今年は GDC が1週間早かったってのあるんですよね。
あ、そうなん、そっちが早かったんですか。
GDC の方が早くて、で逆にその GDC が、モバイルワールドコングレスとかその辺にぶつかっちゃったりとか、
うん、うん、
まあその辺で人が分散したりとかってのもあったみたいですね。
モバイルワールドコングレスはバルセロナのやつですよね。
そうそうそう、
うん、
年一度のモバイルのあのカンファレンスですね。
うん、まあ、白露さん GDC に行かれてたと思うんで、まあその話してもいいですけど、
うんうん、
なんとなく、まあ、タイムライン的には、まあ、今日のイベントの方がねフレッシュなんで、
うん、
そっちを話した方がいいですかね。
まあ GDC ネタ的には GDC が4時間分くらい あるんだけど、まあそれは置いといて、じゃあ今日のイベントの話しましょうかね。
そうですね。
残念ですね。
残念。いや、まだ後半に時間があれば話せると思います。うんうん、そうですね。まあ最初今日やるかどうかちょっと迷っていて、まあもしかしてウォッチの発表だけに終わってしまう可能性もあるかなと思ったので、まあそれだったらあんまり話すネタがないから GDC とかを中心にしちゃえばいいかなと思ったんですけども、
うん、
まあ MacBook とかもね出るかもしれないからってことでちょっと予備をしてたら、やっぱりでも出ましたね。
来ましたね、うん、MacBook。
これは、MacBook っていう名前でいいんですかね、これは。
そうみたいだよね、
うん、
エアなしの無印 MacBook、
うん、
ニュー MacBook とかってアップルサイトには書いてあったかな。
でもニューをつけるといつそれがニューじゃなくなるのかっていう問題があるから困りますよね、
うん、まあ常に一番最新モデルはニュー。
うん、これ結局、まあレティナの12インチで、以前925Mac とかがスクープした、やつにかなり近い感じですかね、やっぱり。
そうそう、そのリークされたやつにほとんど近いというか、
うん、
ほとんど同じ。
そうなんですよね。多分この記事が出たのは今年の1月6日かな、 925Mac っていうサイトで、
うんうん、
ほとんどこのモックアップと見た目もまあ同じじゃないですけど、かなり近いですよね。
まあほとんど同じですよね、うん、で機能とかもほとんど変わらず。本当だ、クリソツだ。
まああえて違うところを言うと、キーボードの一番上のレイアウトが、このモックアップだと左上のエスケープキーのところが電源ボタンになってるんですけども、
ああ本当だ、
まあさすがにここに電源を置くとね、
うん、
誤爆する人が多いと思いますけども、本物はこのでかいのがエスケープキーになってて、でまあ電源は右上で今と同じって感じですね。
うんうんうんうん、なるほど。まあただツイッターとかでこうリークされてる内容と同じで新鮮味がないっていうのをいくつか見かけてそれは、うん、それはちょっとかわいそうですね。
そうね、まあリークは意図的にリークしたのかどうか分かんないですけど、
いやーそれはないんじゃないかな、
うん、
まあどっかからリークしてるんで、まあなんでしょうね、今頃こうクック船長がこう 草の根分けてでも探し出せとか言ってる最中じゃないですかね。
うん、
うん、である日こうクパティーノのアップルキャンパスの前にこう貼り付けにされた犯人がこう見つかるとかね。
怖いですね。
怖いですね。
粛々と処刑されるって感じですかね。
そう、粛清されていくっていう。
このでもリークする人のその何て言うか心理みたいなのが結構気になる感じですけどね、う
ん、まあやっぱお金絡んでんじゃないですかね。違うかな、ある程度。あ、まあそれはでもどうだろう、 925Mac に聞いてみるのが一番かな。
まあもちろんソースは明かさないとは思う
けど、ね。まあ、そうですけどね。まあある程度お金絡みでリークしてるんじゃないですかね。
うん、いや結局 iPhone とかだとその中国のね製造メーカーとかから Mac とかモデルがリークするっていうのはあるけど、うんうん、まあ、MacBook Air とかもやっぱりそういうことになるのか、それともアメリカの方でなんですかね。
まあ多分その外注、その、どっちかっていうと中国の会社ってセキュリティが結構しっかりしてるんですよね、
うん、
で最近その中国が、人件費少しずつ上がってきたんで、そのフォックスコンが工場を中国以外に移したりとかしてるんですよね、
うん、
でどっちかっていうと中国以外の、まあ、国からリークしてるんじゃないか説が。
うん、じゃあフォックスコンのさらに元請けみたいな、こと？
フォックスコンの、中国以外の工場、
うん、
まあベトナムだとかその辺ですね、はい、
中国はもうちょっとこうスキル度の高いレイヤーをやってるっていう。
そうですね、まあ、あとは中国の工場のセキュリティ自体は結構厳しいんで、
うんうん、
そんなにその、チャイナからは漏れてないんじゃないかっていう。
なるほどね。まあ、この今ツイッターでありますけど、 こういうキーボードのモックとかが微妙に違うのはリーク元を特定するためにやってるんじゃないかっていう。
おお、A/B テストして
。ありますよね。僕も前、知り合いが某携帯メーカーに勤めてた時に、発売2、3日前に見せてもらった時あったんですけど、まあ、その筐体にID 番号が入ってるんで、それは写真撮らないでみたいなことを言ってましたけど。
なるほど、なるほど。うん、
まあ、それは置いといて、まあ、一番、多分これ前回の、エピソードいくつでしたっけ？
話しましてね。
話しました。エピソード76の時にこの話題出て、
うんうん、
まあ、このポート1個っていうのもね、その時に話題になったんですけども。
そうそう。で、それはないんじゃないかって僕言ったんですけど、
うん、
まあ、さっくり外れましたね。もうスカッと外れたんで。
これは、だから、USB Type-C のポートが1つ。
うん。
で、これで電源とか周辺機器とか全部やると。
そうですね。これはすごいですよ。ちょっとびっくりしました。
うん。
これ1つで行くっていうのはないだろうと思って、まあ1つにしない方にベットしたんですけど。
そう。その時の放送をちょっと聞き直してみたんですけど、
うん、
まあ、いろんな理由があるのの一つに博郎さんが言ってたのは、その USB Type-C って普通の規格で、そのマグセーフとかみたいにプロプライエタリーなものじゃないから、その Apple 以外の製品が作ったアダプターとかが理論上使えてしまうっていう
ことを言ってましたよね。で、まあ、それが OK ってことは、むしろどこでもそれで充電できる方がいいっていう判断でしょうかね。
そういうことになるんですかね。
いや、すごいです。
だとすると、サードパーティーが作った電源ケーブルとか USB ハブみたいなものがこれから出てきて、で、チャージしながら他の既存の USB のでかいやつとも同時に使えたりとか、そういう周辺機器が出てくる可能性はあるってことですね。
そうですね。で、あとはスタバとかに行けば USB のケーブルがニョロッと出てて、そこで充電できると。
なるほどね。
いいじゃないですかね。
そんな楽観的でいいんですか？
ん？
そんな楽観視していいんですかね。
どうでしょうかね。まあ、ともかくそのタイプ C 一つにしたっていうのがまずすごいところで、思い切って、で、まあ、そこでざっくり、こう、なんでしょう。今までの USB ポートは愚か、何もかもを切り捨てていくっていうのは、ある程度、なんでしょう、Type-C にベットしてるんじゃないですかね。
うん。結局、サンダーボルトとか、HDMI とか、ディスプレイポートとか、USB とか SD カードとか、そういうの全部なくして、この USB Type-C とそのコネクターとアダプターだけでやってねってことですよね。
そうですね。もうお前らいらない子っていうですね、こうそれができるっていうのはやっぱりアップルのこうすごいところというか、それを平然とやってのけるのがしびれるっていうですね。
そうですよね。だからこれ一応ストアの方にもう上がっていて、で USB Type-C のケーブルが、まあ多分1本はついてくるんだと思うんですけども、別途買う場合は30ドル29ドルですね。
ああ、結構高い。
うん。
プレミア価格
で、あとは、その既存の USB との変換アダプターが19ドルですかね。あと、まあ、これは1個だけのやつで、で、HDMI と USB Type-C と USB Type-A3 つついてるアダプターが79ドル。
ああ、高い。まあ、なんか三つ股になってるやつよね。
う
ん、
そうそうそう。
あの辺のデザインはちょっとアグリーな気がするんですけど、どうですかね。
ちょっとダサい感はありますよね。
うん。なんか伝統的にダサい気がするんだけども。
これ、だからなんか iPad のケーブルみたいな感じじゃないですか、これってね。
ああ、
iPad の HDMI アダプターとかこんな感じですよね。
うん。SD カードアダプターとかもそんな感じですよね。そうそうそう、リーダーの
やつとか。うん。
うん、
いやー、うん、思い切ったのは思い切ったと思いますけど、
うん、
結構使い勝手的にね、これをが1台目のメインのコンピューターとして使おうって思うと、実際問題かなり不便な気がするんですけど。
まあ、どうかな。実際多分、ライトユーザーのほとんどは拡張ポートを使わないっていう、こう割り切りじゃないですかね。まあ、うちの奥さんとかも、こう USB スロット全然使ってないんじゃないかな。時々昔はそのカメラで撮ったコンパクトフラッシュとかをつないで使ってましたけど、それももう最近写真は全部 iPhone で撮るようになっちゃったんで、多分 USB ポートなくても OK みたいな。
確かに、もううちの奥さんも MacBook Air 使ってますけど、電源のマグセーフ以外は何も使ってないですね。
で、時々ヘッドフォンはついてるんで、つけてるんで、使ってるんで、まあヘッドフォン端子がついてるってのは、ああ、なるほどね、という感じですけどね。
まあ、そこはかなり、まあ、現実的な路線を見出した感じですよね。
つまりそこを Bluetooth ヘッドセットにしちゃうのはちょっとアグレッシブすぎるっていうことでしょうね。
それは、まあ、もちろん使いたければ使えるんでしょうけど、そのポートをなくすとこまではまあいかなかったと。
そういうことですね。で、あとは、後でちょっと触れようと思ってたんですけど、この CPU が、Core M なんですね。ブロードベルですね。これ自体はまあ規定路線なんでいいとして、次のその、スカイレイクっていうですね、インテルの CPU に行くと、CPU のチップ自体とは直接関係ないんですけど、まあ、インテルと PC ベンダー各社がどう握ったのかわかんないですけど、スカイレイクを使ってるラップトップは無線充電規格のなんとかっていうですね、レゼンスかなっていう無線充電規格を採用するっていう握りになってるらしいんですよ。なんで、スカイレイクイコール無線充電になると。なんで、ゆくゆくは、この MacBook も次世代ではスカイレイクになるんでしょうから、そこの時点でこう、無線充電に行くかもしれないですね。
無線充電っていうのは具体的に。
地位のコンペティ企画なんですけど、まあ、地位みたいな感じで。
パワーマットアライアンスですかね。スタバがやってるやつですね、多分。
スタバがやってるやつかな？
まあ、なんか3つぐらいあるんですよね、企画がね。で、地位が今、一番実装してる携帯の数は多いんですけど、そのアライアンスがちょっと弱くて、で、PMA っていうのが、ちょっと商業的にはちょっと頑張っていろんなとこと提携し始めてる。でも実装してる携帯はほとんどないっていうのが PMA だったと思います。
ほうほう。レゼンスってのはアライアンスフォーワイヤレスパワーって書いてありますね。
じゃあまたそれも違うやつかもしれないですね、もしかしたら。
まあ、ともかくその、無線充電が来るんで、まあ、そしたら多分来年の今頃の発表会あたりではですね、こう、クック船長が高らかにこう言うわけですよ。MacBook に、こう、アノーニマスニューフィーチャーがついたとか言ってこう。でもって そこでこう、無線充電に移行して、ポートは1個余るっていうシナリオもまあ、ありかもしれないですね。ないかもしれないですけど。
そっか。この間出てもらった時の話を聞いたら、Core M かチェリートレイルかっていう話をしてましたけどね。
コア M できましたね。
これはどういう、あれですか。
やっぱりその CPU パワーの問題があったんじゃないかと思いますね。で、ただそのコア M 自体もそんなにパワフルなチップではないですね。TDP が 4.5 ワットっていうことで、5ワットかな？その消費電力は低い。その割には相当パワフルなんですけど、まあ5ワットなりのパワーっていうことで、旧 MacBook Air と比べても若干落ちるくらいじゃないですかね。で、Core M 自体タブレットにも使える用途っていうことで、パフォーマンスレンジから言うと、タブレットであるとか、ネットブックとか、ラップトップももう少し、下のレンジですね。下の方のレンジ、エントリーレベルのラップトップのパフォーマンスレンジになりますね。で、チェリートレールはもっとですね、さらに低いんで、まあ、そのパフォーマンス的に Core M を選んだっていうことじゃないかと思いますね。
まあじゃあチップマニア的には別に特筆するところはないっていう感じですか。
うん、CoreM 自体はそのブロードウェルってアーキテクチャ使ってまして、
はい、
まああの去年の末くらいから PC でも Windows PC でもちらほら出てきていて、
うん、
まあ大体規定路線だと思いますね。でそのインテルって TikTok、戦略というのを取ってるんですけども、プロセスルールを TIC で下げて、さらにそれを熟成させるのが TOC というですね、TikTok、うん、TikTok という2世代ごとにこのガラッとプロセスを変えるっていうあのルールなんですね。ルールというか戦略でいるんですね、
うん、
でそのブロードウェルっていうのはどっちかっていうとその14ナノの TIC になるんでですね、まあ、新しいプロセスルールで、電力消費が消費電力が下がりましたと。ただ設計自体はそんなに変わってないっていうあのバージョンなんですね、
うん、
でそれがさっき言ったスカイレイクになるとそのトックになるんで、14なので設計がガラッと変わってさらに良くなる熟成されたその最強の14ナノのプロセッサーになるわけですね、
うん
ということでまあブロードウェルはブロードウェルで置いといて本当に楽しみなのはスカイレイクっていうですね
ああじゃあこのサイクル今年のサイクルはまあ、うん、見逃し見送りですか。
まあじっと我慢まあ別に我慢しなくてもいいんですけどまあその14ナノ立ち上げるにあたってですね結構インテルも無理してるんでですねあのオンチップの、コンダクターを別のそのボードにしたりとかですね結構よくよく見ると何でしょうねアグリーな設計が残っていたりするんでまあなんでしょう。まあ、ブロードウェルだなっていう感じですね。
うん、うん。
はい。
なるほど。この、中身をあの分解したその写真とかいろいろ出してましたけど、
うんうん、
このファンがなくなってるってことですよね。
そうそう。うん、あの、ムービーかっこよかったっすよね。このあれだけこう部品がガシャンガシャンガシャンとこう合体していくっていうのはなんか、
うん、
こう胸の熱くなるムービーですね。誰が得するんだっていうあれでしたけど、
うん
うん、
これ大丈夫なんですかねファンがなくても。
そのまあ 5W っていうことで大丈夫っていうことですね、
うんうんうん、
そのこれが前世代のそのハズウェルとかブロードウェルでもデスクトップとかもうちょっとTDP の大きいチップだとファンつけないとダメっていうことですけども、そのブロードウェルの、Y ですかね、 Y モデルっていうのがエコノミーの Y だと思うんですけども、低消費電力モデルっていうのの売りが、5W しか使わないんでファンがなくて済むラップトップが作れると、
うん、
でまあそれはその、何でしょう、このチップ自体の売りなんでですね、どっちかっていうとまあ、アップルがどうこうっていうよりは、インテルすごいっていう話ですね、
うん、なるほど、
うん、
まあそのボードをねその隙間をなくすようにバッテリーの形とかも工夫して、
そうそうそれはすごいですよね。それもすごいですね、
うん
うん、
結局だからまあ1日持つというか、9時間っつってましたかね確か。
うんうん、すごいですよね、
うん、
そのラティナディスプレイにしてその分は消費電力が上がってるんで、それを加えてもなお伸びてるっていうのは、まあ、ブロードウェル様々ですね
なるほど、これ今一応まだね、うん、あのオーダーできないんですけども、一応ウェブサイトの方では、コンフィグレーションと値段は見ることができて、いくらになってましたかねこれ。
結構高かった気がしますよね。コンフィグレーション自体2モデルしかないんですよね。
そうなんですよね。4月10日にシッピングするんですけど、まだサイトの方では購入することはできなくて、ベースモデルが 1.1GHz デュアルコアで 8GB のメモリで、$1,299。でまあハイヤーエンドの方は 1.2GHz で1600ですかね。ただあのプレゼンのあれを見たら 1.3GB までカスタマイズできるっていうふうに書いてましたけどね。 この今のサイト上ではなんかカスタマイズもできないようになってますけど。
なるほど、なるほど。
まあそんな感じですけど、
まあやっぱり見どころとしては、まずはその USB Type-C 一つにしたっていうのと、
うん、
まああとはそのバッテリーをカスタマイズしたっていうのもすごいですよね、
うんうん、
なかなかそのなんでしょうね、コストは結構意識してるけど、かけるべき ところにはきっちりコストかけるっていうのはなるほどなっていう感じしますね、
うんうん
うん、
まあこのでも狙いとしてそのあ今 MacBook Air の11とか13インチを使ってるユーザーで、まあ、周辺機器もそんなに使ってないっていうようなユーザーが対象だとすると、この1300ドルっていう値段は若干微妙感ありますけど、
まあちょっとうん、エントリーとしてはあれですよね、
うん、
高いんで。
今のエアは900とかですよね確か。
まあそうですよね、
うん、
まあ多分その最初のモデルなんで、ご祝儀価格っていうかこうお金に留めをつけずに買う、深く信じている人たちにこう買ってもらうと。でさっきも言ったように本命はそのスカイレイクでですね、あのMacBook、ニュー MacBook もスカイレイクにして、MacBook Air もスカイレイクにして、MacBook Pro もすべてこうスカイレイクで揃えていくというのが本命じゃないですかね。
なるほど。まあそういう信心深い人が、
そうそうそう、うん、いい言葉ですね。信心深い。
買って、で、まあ次のモデルが本命になると。
まあそういうことですね。
なるほど。
まあなんで、皆さん買うべきだと思いますよ。
そうですね、このあのね、白朗さんのお告げを待ってるっていう人が、
うん、
ツイッターでいっぱい見かけたんで。
ああそうですか、
うん、
じゃあまあ一人一台です
まあでもそういう人ってあれですよ、聞く前にもうね、買うか買わないかは実は決まってるわけですよね、
うんうん、背中を押すこうなんでしょうね、そう一言がいるんですかね、
うん、そうなんですよ、
はい、
これについて、このモデルについて他は何かありますか。
他はタッチパッドがなんか新しくなった。
フォースタッチ、フォースタッチトラックパッド、
うん、
日本語のサイトを見るとね、翻訳がちょっと変な感じで感圧式トラックパッドっていうのになってましたね、
うんうん、
これはでもいいかもしれない、僕触ってないんで何とも言いませんけど、確かに今のトラックパッドのちょっと嫌なところの一つが、そのカチって動かさなきゃいけないですよね。だからそのポジションによってその価値の入り具合がかなり違うっ
ていうのがありますね。あるある、
うん、でラップトップにおいてももちろんそうですし、あの別売りでやってるマジックトラックパッドとかは、その机の上のサーフェスがちゃんと綺麗になってないとカチッてできなくなるっていうのが結構あって、非常にこうフラストレーションがたまるんですよ。
うん、あのタッチでクリックにするって設定もできるですよね、
うん、できますね。だから僕はそれ一応使ってますけども、
うん、僕も、ま、
でもドラッグとかだとやっぱりそれちょっとしづらいですよね。
そう、それができないですね、
うん、
なんでそのタッチでクリックと押し込みのクリックのこの差が結構激しいですよね、
うん、でこの新しいやつは、どういうふうに言ったらいいんだろう、こうどの場所でも押し込めるようになって、それで押すことによって新しいジェスチャーとして認識されるようになる、
うんうん、
まあ、右クリックの、まあ、代わりというか、そういう新しいジェスチャーを生み出したってことですかね、
うん、でさらにこう押し込み感を表現するために、こうハプティックフィードバックの回路というか部品をさらにつけていると、
うん、ハプティックフィードバックっていうのは、その例えばタップしたクリックしたよっていうのを、そのハードウェアの側からバイブレーションして教えてくれるっていう、
そう、そういうことですね。そういうことですね。
アンドロイドのね、最近はそういうのなくなりましたけど、昔のアンドロイドの下にあるボタンは大体そういう感じでしたよね。
あの鬱陶しいやつですよねでデフォルトでキーボードで入力するときもハプティックするっていうわけのわかんないあれですけど
あれは最近はまあほとんどなくなりつつあるけど、
うん、
まだ OEM によってはまだやってるとこありますよね。
あるある、
うん、
まあ多分というか、まあそれとはまた違うこう押すことによる快感を追求してるとは思うんですけどね、
うん、
まあ本来こう 押して反応があると気持ちがいいものなんで、
うん、
そこで気持ち悪くなるっていうのは相当何かおかしいんですよ。
うん、
まあ、っていうのは置いといて、その、まあ
はい、
あ、どうぞどうぞ。
いやいや、アンドロイドの悪口言ってもしょうがないんで、ここで。
まあそうですね。やめましょう。やめましょう。ということで、その、ハプティックエンジン自体は、Apple Watch の方でも、その、積んでるっていうことで、
うん、
多分同じ部品か似たような部品を共通で使ってると思うんですけど、まあその辺一つシナジー効果かなって思いますね。
うん、このフォースタッチっていうネーミングも一応 Apple Watch と共通ですよね。
ああ、なるほど、
うん。
うん。
ちょっと若干英語だと微妙感のある単語ですけどね。
うん、うん、うん。フォースタッチ。
うん。
うん。
なんかでも、まあ、用途としてその右クリックの代わりに使うっていうのもそうだし、あとなんかちょっとよく分かんなかったですけど、動画の再生とかをするときに強く押し込むと再生速度がさらに速くなったりとか、
うんうん、
あとはその E メールのアプリケーションとかに手書きでサインするときにも使ってましたよね。
ああ、なるほど、
うん、
まあ、あとウィキペディアのページをそのまんま開くとかでもしてましたっけ、う
ん、あれは結局その長押しっていうか、今までだとダブルクリックで選択して、で右クリックでなんかコンテキストメニューを出してっていうのを、まあ一つのジェスチャーでできるようにするってことだと思うんですよね。まあでもそれは結局そういう新しいジェスチャーが生まれたから、それに新しいアクションを API として紐付けただけだと思うんですけども、
うん、
うん、
まあ実際ちょっと使ってみないと分かんないって感じはありますね、うん、
でこの新しい MacBook だけじゃなくて、既存のっていうか MacBook Pro もこれが載ったやつになるんですよね。
うん、そうらしいですね。
うん、
でまあどれくらいの精度で圧力が取れるのか分かんないんですけど、まあもしちゃんとその256段階とかで取れるんであれば、いろいろなんだろうな、ペイントアプリケーションとかにも使い出があるかもしんないですよね。
うん、だからその手書きみたいな感じで、
うん、うん。
まあ、なんて言うんですか、ああいうのデザイナーの人が使ってる、
感圧式、うん、
まあそれを完全にリプレイするとまではいかないかもしれないけど、基本的なね、
うん、
やつでいけるかもしれないですよね、
うんうん、
まあちょっと今触れちゃいましたけど、その既存の MacBook Air と Pro も一応ねリフレッシュするみたいなんで、
うんうん、リフレッシュするのはそのパッドが変わるのと、
パッドが変わるのは多分プロだけですね、
ま、ほう、
エアは変わんないみたいです。
なるほど、
CPU が新しくなるんですかね。
うん、その辺はブロードウェルになるんですかね。
そうだと思います。
うん、
このアーステクニカのページ、後でショーノートでリンク貼っときますけど、数字がいっぱい並んでるんで説明しづらいですけども、まあこれは順調に新しくなるのと、あとあれか、ポートがサンダーボルト2になるっていうことですかね、
うんうん、
まあでもこの USB Type-C になるって言ってる横でサンダーボルト新しくなるって言われても、あんまりこう未来感がないっていうか、うん、
まあ多分その Type-C が普及していけばいずれはお取り潰しになるんでしょうね。
これはどうすか、別にまあチップが新しくなって、でもさっき言ったみたいに、うん、ブロードウェルは見送り世代だから別にって感じですか。
うん、まあ買い替えにはいいかもしんないですけど、あえて飛びつくっていう感じではないかもですね。
うん、
うん、あえて飛びつくんであればその新しい MacBook の方ですね。
新しいもの欲しさっていうのも含めて、
うん、そうですね、
うん、
コレクターズアイテムとしてぜひ。
うんうん、このフォースタッチのトラックパッドになるのは MacBook Pro Retina の13インチだけ。
13だけ。
うん。15インチは変わらないみたいです。
ああ、また微妙な感じ。
このその差別化は何なのかよくわかんないですけども。
うんうん。
ハードウェアの問題ですかね。
なんだろうな。なんでしょうね。
まあこれ、うん、エアはもう、でもしばらくはまだ一応ね、 あと何年かはこういう 3つのラインナップっていうのが続いていく感じですかね。
MacBook と Air と Pro と。
そう、そ
う。どうでしょうね。まあ Air が、その新しい MacBook がうまくいけば、パフォーマンスレンジ的にも、その Air と MacBook を統合するっていうのはありじゃないですかね。
うんうん。
で、問題は Pro がどうなるかですけども、どうなるのかな。プロのフォームファクター自体はそんなに悪くないと思うんですよね。
うん。
なんだろう、バッテリーも結構詰めますし、まあ、例えばこれをその、プロをスカイレイクにして、あと余ったところにバッテリーをどんどん乗っければ、まあ、十何時間とかフルで持つ可能性がありますね。
うん。
うん。なんでまあ、Mac Pro と、薄いのとっていう2本立てがいいんじゃないですかね。
うん。
と勝手に予想してみる。
まあ多分 MacBook Air の一番その安いモデルだけこう残してっていう、この iPad と iPad mini みたいな、そういう感じの。
ああ、なるほど。
前の世代の一番安いやつだけこう残すみたいなね。
あの MacBook のカーボンのが残ってたような感じですかね。そうですね。
あと MacBook Pro の DVD ドライブ付きがなんかまだ売ってるみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
そういう感じで。
うんうん。まあでも、まあともかく一番びっくりしたのはタイプ C ですね。
そうですね。
うん、
まあこれ、プロとかエアとかは今買い替えようかなって人は、今ちょうど買い替えようかなっていう人にはいいですか？
まあスカイレイク待った方がいい気はするんですけど。
あと1年待つってことですか？
そうですね。そうするとそのより洗練されたチップになるんで、まあ多分次のモデルであればさらに 4,5 年はいけるんじゃないですかね。
お
う。うん。まあ、どうでしょうね。僕なんかまだ2011年の MacBook Pro を使ってるんで、
うん、
それをいつ買い替えるか問題ってのはあってですね。問題がその、DVD のベイを外してそこにハードドライブ入れてるんですね。
ほう。
で、そこに2テラくらいのハードドライブ入れてたかな。なんで、それをどう代わりにするかっていうのが、興奮切れがつかないんで、あの、薄い MacBook Pro にできてないんですよ。で、期待としては、なんだろうな、あの、コンパクトフラッシュとか、その SD カードがもうちょっとその 大容量になってくれればっていう期待をしてんですけど、
うん、
まあそんなにそっちの方もですね、集積度が上がってないんで、最近また新しいブレイクスルーがあったみたいで、まああと2年くらい待てばその SD カード2テラくらいいけるんじゃないかっていう気はするんですけど、まああと2年待つっていうのは嫌なんで、まあどうしたもんですかね。
そうですか。僕は今使ってるのは去年のレティナプロかな、
うんうん、
13インチ。全然満足して使ってますけどね。
ストレージどれくらいあります？
今512ギガです。
まあ普通それくらいあれば十分ですよね。
そうですね。なんか一応会社では256推奨になってるんですけど、まああんま買わないからいいでしょって感じで、値段が、確か1テラまで増やせると思いますよ、マックスで。
おまあ1テラあればいいかな、この過去の遺産を全部生産すればですね。
このツイッターで今こうチップマニアなのにストレージが原因で買い替えられないのはなんかおかしいっていうツッコミが入ってますけど、
ああいいツッコミですね。
ラップトップにそんなストレージいりますかね。で、まあ、僕も自分で512とか言ってますけど、
まあラップトップしか使ってないんでですね、
うん、
まあ、iMac とかありますけど、ほとんど子供に使わせてるんで、まあ、自分の、その、パーソナルコンピューティングとしてはラップトップしかないんで、まあ、いろいろ入ってないと嫌だなっていうですね。
うん。
うん。
そんな感じですか、じゃあ。
そうっすね。
この、MacBook に話戻りますけど、このカラーリング？
うんうん。
シルバー。
金、銀、パール。
そうですね。
黒か。
スペースグレート。あと金ですね、
うんうん、
この金は結構買うの勇気いる感じかなと思うんですけど。
いや、これはどうなんだろうな。
いや、昔の MacBook のね、あの黒と白あったじゃないですか。あれはね、すごい、今でも結構たまに使ってる人見かけるけど、あれはなんかセンスがいいかなって思ったけど、まあ、スペースグレーはまあまだいいとして、この金色はちょっとね、
まあ iPhone に合わせてっていう感じなんでしょうね。
まあそれも含めてこう中国狙いなんですかね、これは。
まあそれはあるでしょうね。実際中国でどれくらい iPhone のカラーバリエーションがどういう比率になってるのかっていうのは分かんないですけども、まあどうなのかな、ちょっと知り合いに聞いてみますかね。お前金買うのかって
まあいや、よく聞く話ではそんな感じですよね。
聞くんですけどね。でも多分金ってもっと金キラ金な方がいいんじゃないですかね。
確かにちょっとまあ、 あの控えめな金ですよね、これ。
そうですよね。それこそもっとツタンカーメンみたいな金まあ、どうなんでしょうね。
まあなんか全体的に、そのキーノート全体的に最初のイントロもなんか中国のアップルストア紹介してたし、あとウォッチのデモでもあのチャットの返信するときになぜかこう WeChat が出てきて、
ああ出た出た出てた出てた、
かなりこう中国推し感は伝わってきましたけど、
まあもうマーケットとして US よりもだいぶ大きいですし、まあ最重要マーケットなんでしょうね。
なるほど。
ま
あ MacBook こんな感じですかね。
まあこんな感じですかね。
まあ来月ね出るので、新人深い人は MacBook 新しいのを買って、で買い替え待ちの人は今年は
まあ見送ってもいいかもしれないですね、
というのが、
はい、
白朗さんのお告げでした。
はい、いやでも MacBook はいいと思いますね。
まあ最初のエアーとかと一緒でこう結構かなりこう冒険的なデバイスだからね。
そうですね、野心的ですよね。
そういう感じはします。
まあただその分何年か経ってみるとちょっとあそこがいけてないとかっていうのがあるかもしれないですけどね。
はい、ウォッチはどこですかね。
マタローがまた出てまして、
ね、出てましたね。前回前々回ぐらいに出た時にマタローっていうあだ名で紹介してた、ケビン氏が出てましたけどね。
出てましたね。
まあでもあんま新しいことはないかな、やっぱり。
内容自体はリキャップみたいな感じでしたね。
あ、値段がね、あの一番高いエディションっていうのの値段がいくらになるかっていうのがここ1週間ぐらいテックブログでなぜか無駄に盛り上がってたんですけども、まあ、結論としては1万ドルからでしたっけ。
10K からスタートでしたね。
ですね。まあ買えるのもあのセレクトショップリテールショップだけなんで、多分ニューヨークとかサンフランシスコの直営店と、あとは多分なんていうんですかね、百貨店とか、
ラグジュアリーショップって感じですよね。
そうですね、でやる感じなんですかね。
いいっすね。
プレゼンがだいぶこう早口というか焦ってる感じがあって、若干こうハラハラする感じなんだけど、時間が押してたんですかね。
なんとなく押してた感ありましたよね。なんかエディションのムービーも流さないで終わっちゃったみたいだし。
あ、そうなんですか。やっぱり
なんかムービー自体はサイトで見れるって誰か書いてたかな。
いやなんか3個モデルがあって、そのウォッチのスポーツエディションとウォッチと、エディションか、このエディションっていう単語が非常にこう紛らしいんですけども、最初の2つはね、あのジョニーが金属の説明するっていう謎の、あのビデオ流れてたけど、確かに
広島弁でねやってましたね。
脳内では広島弁にあの変換されてましたけどね。あの広島弁吹き替えの人はあの今聞いてると思いますけど。
ああそうですか。
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いや絶対あのティム・クックがあのここでウォッチで使ってるアルミニウムが あの特殊なんだみたいな話をした時に、
うんうん、
絶対これはジョニー・アイブが出てきてアルミニウムを変な発音するんだろうなと思ったら、
あ
やっぱり出てきましたね。
出てきましたね。でなんか鉄の方はクックもなんかこう半分あれですよね、ネタっぽい感じでしたね。もちろん鉄だとかそんな感じでした。
どうですかね、まあ、ウォッチこの間も結局結論として僕らあんまウォッチ引かれてない問題があるので、
うんうん、
あまり話が膨らまない気もしますけど、
うん、どうでしょうね。まあ僕宗教上の理由でアンドロイドしか使ってないんであれですけど、まあでもウォッチ欲しくなりましたね。こう あのビデオを見てとつとつと語られて、さらにこう動いてるデモを見せられて、
どのあたりですか？
いいなっていう。なんだろう、なんだろう、こう物としてよくできてるなというか、
うんうん、
こうなんでしょう、持ってて嬉しい感を醸し出したいっていう意図が、もちろんそれがあってのデモですけども、こうよく刺激されるなというかですね。こうちょっと時計ジャラジャラさせてかっこいいみたいないい感じやりましたね。
それはハードウェア、物としてってことですか？
そう、物としてって感じですね。
あ、じゃあ別にそのソフトウェア的な部分だと、まあ他のねスマートウォッチでも
できるけど、まあそうですね、まあでもソフトウェア的にも何でしょうね、時計のこの秒針がスルーッと動くとか、その辺がグッときましたね、うん、なんとなく。
あ、まあその他のスマートウォッチと比べてその iPhone とのね、その、
うん、
ちゃんと統合されてる感はさすがにありますもんね。
そうそう、作り込み感が良かったですね。まああとはなんだろうな、まあ値段としても日本の方のツイッター見ると結構高いっていう意見もあったんですけども、
うん、
349?3? それくらい？
そうですね。うん、
スタートで、一回りでかい方が399?
確かそうなんだと思います。
うん。その値段付けで言うと、まあ多分日本だけだと思うんですけど、日本だけ、これまで何回か言ってますけど、iPhone が異常に安い市場っていうですね。
うん。
で、まあ、日本以外であれば、まあ、iPhone 買えば大体700、800ドルするんで、それのコンパニオンデバイスで350ドルっていうのは、まあ、悪くない値段かなっていう気がしますね。
うん。
どうすかね。
まあ、でもアメリカもね、そういう意味だと、2年契約で買うのが普通だから。
うん。200ドルとか。
200ドルってなっちゃうので、それより高いのは若干。
ああ、なるほど。
っていうのはあるかもしれないですね。
うんうん、
ただまあなんかわかんない、これどっかのポッドキャストで聞いたんですけど、このエディションっていう、このいきなり1個だけ1万ドル 10K のやつがあると、その横で置いてる同じことができて350ドルっていうのが非常に安く感じられるっていう、お
なんてお得なんだっていう。
そういう効果を狙ってるんじゃないかみたいな。
ああ、それあるかもしれないですね。
ああ、
なんかマーケティングの本で弁当を2000ドルで売って安く見せるにはどうするかっていうんで、
うん、
まあ隣に1万円の弁当を置けば安く見えるっていう。
そうそうそう、
うん、
あとなんかで聞いたのはね、なかなか雑誌が売れなくて困ってるあのメーカーがあって、
うん、
で雑誌みんなもう最近買わないですからね、
うん、
で雑誌を例えば1000円で10ドルで売ったとすると、で e-books 同じ値段で8ドルで売ると、
うんうん、
そうみんな ebooks の方買うんだけど、 ebooks と、実際の書籍セットで10ドルって言うと、あ、なんか2つついてて同じ値段得って言ってみんな10ドルの方買うっていう、う
ん、
そういうのありましたよ。
へえ、そっか、僕だったらその ebooks だけでいいから5ドルで。
まあ心理的なところありますよね。
ありますよね、
うん
うん。まあ、あとはですね、バッテリーライフが18時間っていうことですけども、まあ結構頑張った感ありますよね。
うん。
頑張った感あるんですけども、なんて言ったらいいかな。そのチップ的にはですね、そのチップの中全然見せて、見せるビデオがなかったし、こう、まあ開けてみないとわかんないんですけども、多分そのテクノロジー的にはですね、 なんていうのかな。手書きのデモで、最後にこう、手書きの字がこう、ぷわっと散っていくような演出あったでないですか。
うん、うん。
こう、ああいうのをフルイドシミュレーションっていうんですけど、流体シミュレーションですね。で、それができるくらいの、まあ、GPU パワーがあるっていうと、まあ、大体 A5 とか A6、iPhone で言うと、5とかの世代じゃないかと思うんですね。
うんうん、
で、その世代の、その ARM のコアと、イマジネーションテクノロジーの GPU と、それから M7 とですね、あとは Wi-Fi の、チップ、Bluetooth のチップと、その辺を多分ぎっしり入れてるんじゃないかと思いますね。
うん、
で、それでもって OS 最適化して18時間持たすっていうこと自体はすごいんですけれども、行き着く先としては、その、ワンチップ化っていうんですかね。今のスマートフォンって、マイクロプロセッサーと GPU はワンチップになってますけど、その他周辺チップ、別チップにして、まあ合わせて一つのコンピューターシステムにしてるわけですけども、それを全部ワンチップにして、メモリーも一緒にして、マイコンっていうんですかね。こう、炊飯器とかについてる。で、マイコン化すれば、多分バッテリーライフもっと、そうですね。まあ3日とか4日持たすことが将来的にはできんじゃないかと思いますね。
うん。
なんで、まあ来年とか再来年の世代になれば、こう、爆発的に、バッテリーが持つようになるかもしれないですね。
うん。
であれば、それを買うというのはありかも。
なるほど。まあ僕は今、うん、ペブルっていうスマートウォッチを使っていて、まあ、これはだいたい1週間持つので、
お
う、うん、
ま
あそれと比べちゃうと毎日やっぱりしなきゃいけないっていうのはちょっと面倒ではありますけどね。
ペブルってあれですよね、e インクのディスプレイ使ってんでしたっけ。
今は僕が持ってるやつは違うんですけど、
うん、
普通の液晶なんですけど、まあカラーじゃなくて白黒なんでほとんど使わないって感じで。
あ、なるほど。
で、次に出るペブルタイムってやつは一応カラーのインクっていう風に言ってますね。e ペーパーかな、
うんうんうん、
ちょっと用語が微妙で、なんか本当にそれは e インクと言っていいのかどうかっていうのはちょっと若干微妙感はあるんですけど、まあ似たようなテクノロジーで、その切り替え時以外はあんまりバッテリーを使わないっていう意味で e ペーパーっていう用語を使ってると思うんですよね。
ああ、なるほどなるほど、うん、まあそれで1週間持つっていうのはすごいですね。
そうなんですよ。
うんうん、
まあでも僕はそんなに使ってるかって言われると、まあ毎日使ってはいるんですけど、まあ携帯の通知ポケットに入ってる時に鳴った時にポケットから出さないで何がの通知が来たのかは分かるっていう、まあそれぐらいですね。
うんうん、まあ僕も2つくらい時計あって、で2、3日かな使ってみたんですけど、まあ使わなくなっちゃいましたね。
うん、まあ多分生活スタイルの問題だと思うんですけどね。
うんうん、
僕家からコワーキングスペースまで歩いて5分なんで、そのコンピューターの前にいないとか携帯が机の上に置いてないっていう時間が非常に極端に少ないんですよね。
うんうん
うん、だからその腕にあって何か見ると便利っていうのが本当に限られた時間しかないから、
うん、
もっと移動時間が長い人とか外でミーティングする人がことが多いとか、まあ、そういう人はもっともっと使い勝手はあると思うんですけどね。
ああ、なんでしょう。どういう時に見るんでしょうね。歩きながら見る？
うん、歩きながらはやっぱり一番便利は便利ですよ。
うんうん、
結局歩いてる時になんか携帯バンバンってなって誰だと思ってこうポケットから出して、まあ、どうでもいい通知だったりすることもあるわけですけど、うん、まあ、それがすぐ腕バッと見ただけで分かるのはまあ便利は便利ですね。
ああ、なるほど。
あえてそこからこうリプライをしようとかいうことは全く思わないですけどね。
うんうん
うん、
まあなんでしょうね、その使った人の記事見ると iPhone 使う時間が極端に少なくなったっていう記事ありましてね、うん、
ありましたね。結局だから Apple Watch っていうのは何を買うのかっていう、その350ドル出して何を買うのかっていうと、そのまあ例えばエディションモデルだと例えば10万ドル出してそのラグジュアリーを買うっていう目的があるけど、
うん、
まあ、そうじゃない場合の普通のモデルっていうのは iPhone を使うための使う時間を減らして他のことに有効に使えるようにするっていう、
あ、
そういう人のためのモデルだっていう、
う
ことを言ってましたね。
うんうん、ああ、なるほど。まあでもそれは、なるほどね。人間にとってはいいことだと思いますけど、
うん、
こう、iPhone にとっては良くないですよね。
そうですね。特に、その、サードパーティーのアプリデベロッパーとかにとっては、
うん、
iPhone を利用する回数が減る、iPhone をアンロックする回数が減ると、それだけ機会が減っていくわけですからね。
そう、そういうことですよね。
そのデバイスへのエンゲージメント時間がどんどん減っていくわけだから。
うんうん。うん。まあちょっとなんでしょうね。諸刃の剣かもしれないですね。
うん。
うん、
あとはその、あれですか、Apple Pay ですかね。
ああ、なるほど。その、時計をかざしてペイするっていう。
うん。
何でしたっけ、自動販売機で買えるっていうのがありましたね。
ありましたね。コカ・コカラの自動販売機、
うん、
Apple Pay で買えるって。うん、
まああれでも、こう、日本の人にとっては何でしょう、スイカで何年も前からできるんで、ふーんって感じだと思いますけど。
確かに。
まあこっちだと結構エポックメイキングですよね。
そうですね。アメリカの自動販売機って、まあ、基本コインと。
うん、札と1ドルと。で、いつも困るんで、それが買えるってのはちょっと嬉しいかも。
いや確かに。
たまに、年に1回か2回くらい。
でもそこで、ウォッチである必要はないかなっていう。
ああ、まあ、ないかな。
いや、結局、今、ホールフーズとか行くとね、アメリカで。結構カードで、携帯で買いやすくなってますけど、
うん、
携帯かざすの、と腕でかざすのがどんな違うかなっていうのがありますけどね。
うんうん。まあどうなんだろう。まあどうかな。慣れれば多分時計の方がやりやすいのかな。
まあどうしてもそのなんていうか不格好さが出てしまいますよね。最初のうちは。なんていうか。
うん。
英語で言うとオークワードってことなんですけど、その、うん、みんながやるようになったらいいと思うんですけどね。それを。で、それを、その、みんながやるようになるまで、やるのが恥ずかしいので。
うん、時計をかざして。そうそうそう。
いや、どうなんですか？日本とかでも、携帯、お財布携帯ってもう、どんどん浸透してますけど、最初そういう風になるまでに、どれぐらいの、かかったのかなっていう。
ああ、どうなんだろう。どうなんだろう。僕なんかもう日本に行くたびに喜んで自動販売機でバンバン買って、おすげえっていう、ほとんどなんでしょう、おのぼりさんみたいな感じなんで、よくわかんないですけどね。
まあ日本の場合はなんかそういうのが一旦広まると、もう店側もすごく使いやすい雰囲気になってますからね。普通に携帯でってやったら、なんかもう機械が普通にレジの前に置いてあったりとかするから、アメリカはまだそこまで行ってないですよね。
まだ行ってないですね。
ホールフーズはだいぶね、昨日行ったんですけど、払いやすくなってる気がしますね。そのカウンターのところにも出てるし、Apple Pay とか全部使えますってもう貼ってあるんで、
うん、
前よりはなんか、もう1年前とかに Google ウォレットで買おうとしたら、なんか、え、それ何なのって店員に言われて恥ずかしいみたいなことは今は多分ないと思う。
ラッキーってスーパーマーケットですね。そこにも入っていて、で、昨日たまたまラッキー行ったんで、その、Google ウォレットも使えるって書いてあったんでですね、うん、試しにかざしてみたんですよ、僕の携帯。そしたら動かなくて、ピクリとも反応しなくて、それはちょっと恥ずかしかったですね。うん。何もかっこよくないっていう。
そう。それちょっとね、うん、気まずいですよね。う
ん、気まずい。
ただ、あれですよ、ホールフーズとかは、これ細かい話ですけど、まだ、商品をスキャンしてる間に、もう その場でもうかざせるんですよ。だから、日本とかは分かんないですけど、大体商品全部スキャン終わって、いくらですって言ってから初めてカードを出せるじゃないですか、普通は。だから、こっちのスーパーって、もう支払いまだ値段確定してないうちからカードスワイプできるようになってますよね。
ああ、ありますね、うん。あるある。
で、ホールフーズのやつも、それ、Apple Pay もそれできるんで、なんか、店員さんがこう、待ってイライラするみたいなことはあんまない
です。ああ、ない。うん、ちょっとドラマとかであるような白紙の小切手を渡して好きな数字を書きなさいとそんな感じでかっこいいですよね。
いや、わかんないですけどそれ
は。いや、そうまあしないか。いい、
うん、
うん、
まあまあまあそうですね。
うん、何でしたっけそれで。
多分ウォッチの話をしてたと思うんですけど。
マタロウの話してました、
ね。マタロウのね。 まあでもそう、うん、開花どうかはちょっと僕らは分かんないんで、まあこれからまたね来月出ると思うし、うん、アプリを作ってる人とかもいると思うから、
うん、
そういう人が出た時にまた話を聞くのもいいかもしれないですね。
まあ実際売れるんじゃないですかね、かなり売れて、うん、まあでもかつこう 2,3 年して振り返ってみれば、あああのデバイス今となっては古く見えるよねっていう。
あ、 2,3 年でもなっちゃいますか、それは。
そのなんでしょうね、さっき言ったそのマイコン化を果たせばですね、なるんじゃないかっていう気はしますね、
うん、まあくまでチップベースで考え物事を考えるっていうことですか、
うんうんうん、そうですね。そうすると未来が見えてくるかもしれないっていう。
なるほど、
うん、
そうですね、どうしますか。
そうですね、結構なんかいい時間になりましたね、うん、
GDC
GDC
話してもいいですけど、30分ぐらい話すか、うん、おまけにするかでもいいですけどね。
まあじゃあ GDC はスキップしましょうかね。
本当ですか、まあ何件かね、あのツイッターであの GDC の話も聞きたいっていう人は見かけましたよ。
お、本当ですか、うん、本当ですか、
ええー、
じゃあ2分で話しましょうか、ね、GDC。
いやまあ10分ぐらいやったらじゃあいいですよ。
うん、ですね、GDC 先週あったんですね。
はい、
でまあ毎年1回やってるサンフランシスコでやってるゲームデベロッパーズカンファレンスって言ってですね、まあゲーム開発者が集まる祭典ですね。
うん、
で参加費がむちゃくちゃ高いんで有名なんですけど、有名ってことないか。$2,400くらいするのかな、1週間で。なんで、まあ、リッチなゲーム開発者か、まあ、会社で出してもらってる人が来ると、そんな感じなんですけれども、今年の GDC の目玉はですね、バーチャルリアリティがまずですね、
うん、
ありまして、バーチャルリアリティのヘッドセットですね、あのリビルドでも何回か触れてますけども、オキュラスリフトとかですね、
うん、
それからソニーの、ソニーコンピューターエンターテイメントのモーフィウスとかですね、それから新しいところだと、バルブっていうですね、シアトルにある、ゲーム会社というかプラットフォーム会社なんですけども、そこが、HTC と組んで新しいヘッドセットを出すとかですね、
うん、
まあその猫も杓子も VR っていう感じでしたね。でですね、そのクレッセントベイっていうオキュラスの第3世代のヘッドセットのですねデモがあったんでそれ見てみたんですけども、これすっごく良かったですね、びっくりしました。なんて言うんでしょうね、今までのオキュラスはまあちょっと触ってみてふーんっていう感じでいまいち乗り気じゃなかったんですけども、このクレッセントベイっていうのでですねデモを見たらですね、まず違うのが、圧倒的に自然なんですね、こう、うん、感じるところこうギクシャクした感じが全然ないっていうのが一つですね。それからその、ヘッドトラッキングっていうのがついていて、こう頭の位置を外からモニターしてるんですね、
うん、
なんで例えばこう 壁からちょっと頭を出すとそれに合わせて視点が変わるとか、
うん、
なんでしょうね、こう頭をこう動かすとそれに合わせてこうバーチャルリアリティの世界も動くんですよ、
うん、
例えばこうスカートちょっと覗きたいなと思うとこうくるっといくとかそんなことしないですけどね、
うん、
とかそのそこがすごくてですね、なんでしょう、そのデモを見てですねこう感激しました。
デモっていうのは自分実際に試せるんですか。
あの体験コーナーみたいのがあって、体験コーナー自体長いと2時間待ちとかなんですけども、でそこでそのオキュラス体験ができるわけですね、
うんうん、
で、僕が見たのはこう道路をこうウォークスルーしながらエイリアンのロボットが攻めてくる中をこうマトリックスみたいなスローモーションで通り抜けてくっていう感じだったんですけども、いやーすごかったですね。あのゲーセンで初めてスペースハリアを見た時のようなですね、こう感激がありました。
やっぱりその今までの DK2 とか
うん、
と比べても全然違う感じですか。
うん、そうですね、 DK2 と比べて、まず変わってるのがですね、リフレッシュレートっていうんですけど、画面の書き換え回数が、今まで 60Hz だったんですけども、これが 90Hz になってんですね。で、 さらにこう画面解像度も、2560×1440 ですね、
うん、
DK2 までは 1080p だったんですけど、それがこうより高密度になりリフレッシュレートも上がってると、うん、でその分その、絵を描くのにも時間がかかるんで、ハイスペックな PC でないと使えないんですけども、
うんうん、
まあでもそれにしても良かったですね。
いや前出てもらった時に僕がGoogle のカードボードだとすごい酔うって話をしていて、
うんうん、
でまあそれはちょっとレイテンシーがあるからだって話だったと思うんですけど、
うんうん、
これはそういう新しいその速いリフレッシュレートとかでも遅延がなくできるようになってる感じですか？
うん、そうですね。まあ彼らとしてもノウハウがかなり溜まっていまして、遅延をできるだけ少なくすると。だいたいそうですね、2フレーム30ミリセックから40、50ミリ以内には秒が完了するようにしてるみたいですね、
うん、
で何してるかっていうと、彼らタイムワープって呼んでましたけども、まあなんでしょうね、蕎麦屋で言えばですよ、この、
はい、
この注文がどんどん来るわけです、
うん、
注文で天ぷらそばください。たぬきそばくださいと。きつねそばくださいと。こう、どんどん注文が来るのをさばいていくわけですけども。そばをどんどん作っといてですね。かけそばをどんどん作っといて、最後の最後でですね、天ぷらを乗っけると。
うん、
そうすると一瞬で天ぷらそばができるというですね。そういうテクノロジーなんですよ。
おう、分かったような、分からないような。
まあ、分からないような感じもしますけど。
定型のものは早く出せるということですか？ま
最後の最後で、ですね、自分の、なんでしょう、VR ディスプレイのその位置ですね、
うんうん、
に合わせて補正をかけるんですね。
あ、
パイプラインの一番ギリギリの時点でですね。
うんうん、
そうすると、なんでしょう、絵を描いてる側は最終段で調整ができるんで、調整した結果と出力のレイテンシーが縮まると。
最後にもう手前のところでやるから自然な感じになるってことですね。
まあそういうことですね、
うんうん、
ラーメン屋で言えば最後に秘伝の出汁をちょろっと入れると
なんで急にラーメン屋に変えたんですか？
いやいや、うん、まあそういう感じなんですよね。でさらにこうソニーのモーフィウスの方もデモ自体は 見なかったんですけれども、発売時期とかですね、新しいスペックの発表しまして、こちらはもっとすごくてですね、リフレッシュレートが 120Hz で、
うん、
遅延が 19ms で済むっていうですね、
お、
これはその何でしょう、ゲーム機のハードウェアとインテグレーションしてることが一番強いと思いますね、
うん、
多分その普通の PC のアーキテクチャで、まあ、言ってみればオキュラスの方で19ミリの遅延を実現するっていうのは相当難しいと思いますね、
うん
うん、
これちょっと、まあ、おさらいみたいなんですけど、オキュラスっていうのは一般の PC が母艦になる、
そうです、そうです、
で、
はい、
モーフィウスの方は PS4
が母艦になります、
うん、あ、なるほど。
でこの間紹介した青ひげのホロレンズっていうのは母艦そのものが母艦になる、
レンズそのものがね
レンズそのものが母艦になるっていうですね、
は
い
は
い、
MS のやつですね、
そうです、
うん、
とかまあいろいろその何でしょう、百花繚乱というかですね、あちこちが VR ヘッドセットを出して、
うん、
どれがうまくいくかっていうのはまだ分かんないですが、みんながやろうとしてるっていう状況ですね、
うん、このオキュラスっていうのはちょっとキックスターターとかでいろいろやってるんで、ちょっと状況が分かんないんですけど、もうこれって普通に買える状況になってるんですか今は？
そこがミソでですね、
うん、
VR ヘッドセットでまだ市場にちゃんと出てるのは一個もないんですけどみんな出てないんですね、
うん、
でその出る前の段階で、ハイプ曲線がこう極限まで盛り上がってるっていうのが、今年の段階ですね、
うん、
なんでまあ 2,3 年後その実際に物を出してみて獅子類類になってるっていう可能性もなくはないんですけども、僕がデモ見た感じではこれは来ると、
うん、
これはこう未来のデバイスだっていうこう興奮がありましたね、
うん、
うん、
なるほど。このバルブっていうのはあれですよね、 Steam のとこですよね。
そうですね、うん、Steam ですね。 で、Steam っていうのは PC ゲーム用のディストリビューションプラットフォームなんですけども、まあ、それに、まあ、他にバルブがやってるのは、ハーフライフっていうゲームを出したりとかですね。まあ、手広く PC ゲーム周りでいろいろやってる会社ですね。
なんかね、Steam マシンとか言って、こう、Steam やる専用のゲーム PC とかを出したりしてますよね。
ああ、出しましたね。Linux PC なんですけども。まあ、そのがあんまり効かなくなり
聞
まし
か
たか
ないですね。
ね。
いや、なんか今回の GDC でラインアップを発表とかしてたけど、結局、そのゲーム専用のコンソール、Xbox とか PS4 とかより値段が全然高くなっちゃうし、あんまり誰が買うのかよくわからないみたいな。
まあ、その、プロゲーマーにとってはですね、こう、PC ゲームをやるっていうこと自体は、なんでしょうね。当たり前というか、なんでしょう。この、ハードウェアスペックを見てみると、今のハイエンドの PC ってですね、まあ、プレステ4の倍くらいのパフォーマンスであるんですね。で、これはその、例えばプレステ3とかの世代であれば、プレステ3が、その当時のハイエンドの PC よりもいいゲームができるっていう時代があったんですけども、今の世代のゲーム機っていうのは、ハイエンドの PC に比べるとちょっとホースパワーがないんですね。なんで、プロゲーマーであれば PC に行くっていうのは、皆さんそうしてることで、で、そこを狙ってバルブが出したのが、Steam PC なんですけども、効かないですね。
まあ、なかなかマーケット的に難しそうかなと。
まあ、ちょっとニッチすぎたのかな。
このモーフィウスもなんかデモのゲームがあって、ベッドルームロボットっていう動画が YouTube に上がってたんで、まあ、ショーノートの方からリンクしとくんですけど、それに出てくるなんかキャラがすごい、なんか可愛いというか、
どんなですか？
なんか小さいね、そのモーフィウスをかぶったなんかロボット、ちっちゃいロボットみたいなのが画面中をこううろうろしていて、その生活をこう眺めるみたいな、そういう感じのゲームだったんですけど。
ちょっと今音入っちゃったかな ミュート。
あ、でもいいっすよ。それ再生するとなんか待機送っちゃうかもしれないんで、後で見てみてください。
おお、そうですね。なるほど、なるほど。まあ、っていうんで、バーチャルリアリティいけそうだっていうのがまず一つですね。で、それからですね、NVIDIA さんがそのシールドデバイスっていう、シールドっていうですね、ゲームコンソールを発表しまして、で、これがその、この間ちょろっと話した、テグラ X1 を積んでるんですね。社債向けだっていう当初発表だったんですけども、
ありましたね。
社債コンピューターだけではなくて、ゲーム機もやっぱり出しますということで、これがAndroid テレビベースのゲーム機で、4K の、ストリーミングもできると。でですね、パフォーマンス的には Xbox 360の倍くらいかな。プレステ3世代の倍くらいのホースパワーがあって、ただ、プレステ4とかに比べると、どれくらいでしょうね。4分の1くらいですかね。っていう感じのゲームが動くっていうものですね。
Android TV ということは、ゲームは Android のゲームですか？
ですね。まあ、基本 Android のアプリが動くっていうのと、まあ、あと NVIDIA さん、そのシールドマーケットだったかな。その独自マーケットっていうのがあって、で、そっからシールド専用ゲームっていうのもダウンロードできるらしいですね。
それは Android とはまたちょっと別の。
Android だけども、シールドでしか動かないと。
なんか昔そういう、ありましたね。そういう、Android で動くゲームコンソール。
ああ、あったあった。
ウーヤーでしたっけ？
ウーヤ。ウーヤは、まだ生き残っていて、
あるんですか？もう聞かなくなりましたけどね、だいぶ。
もう骨だけにあったけど あったな。この間、増資とかしてたような気がするんですよね。
でも、ウイヤー行っても、まともに遊べるゲームがエミュレーターしかないっていう状況でしたけどね。
まあ、ちょっと早すぎたんじゃないかな。で、まあ、NVIDIA シールドであれば、 ホースパワー、そのパフォーマンス自体は結構いい線いってるんで、
ん。
頑張ればそれなりにこう見た目インパクトあるゲームが動かせると。で、さらに、2本立てになっていて、NVIDIA Grid っていうですね、クラウドゲーミングの仕組みが載っていて、で、そのサーバー側で PC ゲームを動かして、NVIDIA シールドにストリーミングできるっていうこともできるんですよ。
クライアントが動くってことですか？
うん、そういうことっす。で、まあ、それであれば、PC ゲームと遜色のないゲームが動くかもしれない。
あれ、プレイステーションもありますよね、そういうの。
そうそう、プレイステーションナウですかね。これどこだったかな？この辺にあった外界っていうベンチャーを SCE が買ったんだと思いますけども。
そうですね。
で、それはもう実用化しててですね。それなりに動いてる感じですね。まだ US 国内オンリーだったかもしれないです。
プレイステーション3とか、あとビータとかでもできるのかな？そのクライアントはそういう、まあ、若干非力な端末でも、クラウドでプレイステーション3とか4とかみたいなのが動いていて、それストリーミングでできるってことですよね。
まあ一番そのクラウドゲーミングで、ね、問題になるのがレイテンシーなんですけども、まあ、そのプレイステーションナウの感じを見てるところでは、US 国内で多分ラウンドトリップレイテンシーがどれくらいですかね、200ミリとか300ミリくらいだと思うんですけども、それで、ゲームになっているみたいですね。
なんかゲームの種類とかにもよるんですか、そういうのは。
種類にもよって、例えばまあシミュレーションゲームなんかであればレイテンシー食らっても問題ないですし、対戦ゲームとかであればもうちょっとシビアですね。
FPS とかはね、だいぶシビアですよね。
そうっすね。そうっすね。まあただその、なんでしょう、ゲーマーの、凝り方次第というか、そのプロゲーマーであれば多分クラウドゲーミングは話にならないくらいだと思うんですけども、まあ多分まあ僕くらいのぬる FPS ゲーマーであれば こうどうせ対戦プレイしてもこう蜂の巣にされるだけなんでですね まあまあ変わんない、関係ないかもしれないです。まあどの辺でまあ我慢するかというか許容できるかっていうのは人それぞれですかね。
いや、結局、なんだかな、僕昔ロクっていうストリーミングテレビボックスあるじゃないですか。なんだろう、ストリーミングの映画が見れるやつ。Apple TV みたい
アッ
な。
プル
で、
TV みたい
そう、
な。
それでゲームできるんですよね。アンドロ、アドロのなんだっけ、アングリーバードみたいなやつとか。で、それも一瞬試したんですけど、それも、そのローカルでやってるにもかかわらず、そのリモコンから本体のレイテンシーが若干気になるっていうレベルだったんで、
へえ。
そう。確かウーヤとかもそういう話が出てて、クレームが、てかレビューがそういう、レビューばっかりだったんですよね。結構レイテンシーがきついとか言って。
6ってプラットフォームなんですか？アンドロイド？
アンドロイドじゃないかな。ちょっとわかんないですね。普通のアンドロイドではないと思うんですけど、なんか、ちょっといじってるのかもしれないです。
なるほど。それはローカルのレイテンシーですよね。
そう。で
多
も多
分。
分それはやっぱゲームコンソールとかと比べるともう全然お話にならないレベルだと思うんですよね。もうハードウェア的なもので。まあだからクラウドとはまたそう違うレベルの話だと思うんですけど。
まあ、どうでしょうね。その、クラウドゲーミングの場合、まあ、最終的にこう、データセンターの、との距離にですね、レイテンシーが依存するんで、どうにもならない範囲はあるけれども、それなりにまだ最適化の余地があるというか、一つですね、日本の会社なんですけど、シンラテクノロジーっていう会社があってですね、これ、スクエアエニックスの子会社で、シンラテクノロジーっていう名前自体がこう、ファイナルファンタジー7から取ってきたっていう、
そうですね。
このロックな名前ですごくいいと思いますけども。で、その会社がやってるのもクラウドコンピューティングなんですけど、まあ、サーバー側に、データセンター側に、なんていうのかな。 データセンター側にレンダリングサーバーとゲームサーバーを別に置いて、なんたらかんたらして、こう、なんでしょうね。まあ、その従来のクラウドコンピューティングとは一線を画する、ことをしているという話なんですが、まあ、詳しくはよくわかんないです。すいません。
なるほど。
はい、はい。まあ、ともかくいろんな方が、最適化しようとして努めてますね。特にレイテンシー遅延をどう最適化するっていうか、うん、
なるほど。なんか最近これゲーム全然関係ないですけど、
うん、
クラウドにコンピューターを置いてそこにアクセスするなんか100ドルぐらいのデバイスを売るっていうスタートアップがありましたよ。なんつったかな、なんか分賃みたいな感じの本当にデバイスで、あの HDMI のケーブルだけついてて、で本体は全部ネットにあるっていう、
うん、
名前なんつったかな、後で見つけたらショーノートに貼っときます。
おお、なんかまあ NC とかそんな感じの
ネットワークコンピューターですねいやそれ全然わかんないと思いますよ、もう世代的に。
ああ、そっかそっか。まあなんでしょうね
新クライアントの時代がまた、
うん、またやってくんですかね。
わかんないですけど
まあどうでしょうね。そのクライアント側もそのチップはかなり良くなってきて、デバイス自体でできることも増えているけれども、データセンターでできることもまた増えているっていうんで、
うん、
まあ半々くらいでバランス取っていくのがいいんじゃないですかね。
そうですね、
うん、こう宗教論争になっちゃうと必ずどっちか片方だけに極端に従うんですね、
うん、
うん、なかなか落としどころ難しいですよね。
そうそうそうペーパースペースっていう会社でした。さっき言ってた、クラウドにコンピューターを置くっていう
やつです。ああ、なるほど。
ペーパースペース .io。
うん。3じゃないですね。
違いますね。
3は NC ですね。
NC ですね、はい。はい。まあ、GDC はそんな感じでいいようでしょうか。
まあ、そうですね。さらっと流しましたが、そんな感じですかね。うん、
はい。
で、さらにこう GDC の裏番組化してたモバイルワールドコングレスについて、これも1分で話す、お話しますと。まあ、あんまりもウォッチしてなかったんで、中身、その新しい携帯の発表とかですね、その辺はよくわかんないんですが、目玉としてはですね、クアルコムがスナップドラゴン820っていうですね、新しいチップを発表しまして、で、それが今年末に来るんですね。で、今年末に来て何がいいかっていうと、16ナノのですね、ピンフェットプロセス、新しいプロセスに移行するんで、そこでまた消費電力ががっつり下がるとですね。
うん、
で、これは、時を同じくしまして、ARM の方もですね、新しいチップ、Cortex-A72 っていうですね、これもその、16ナノメーターのプロセスを前提にした新しいチップ発表してまして、これがその今年末くらいの携帯に乗ってくると、何でしょう、バッテリーの持ちが良くなってくると、
うん
うん、という期待がありますね
なるほど、
はい。
なんかスナップドラゴンは熱問題でちょっと揉めてませんでしたっけ。
そうそう、810は熱問題で揉めたらしいんですけども、まだそうですね、その後その実際にデバイスが出てきて手元にないんで、どれくらいのものかっていうのはちょっと分かんないですね。
あれですか、ギャラクシー S6 とかでしたっけ。
そうそう、ギャラクシー S6 ですかね、
うん、あんまりそういう話聞かないですけどね、なんか悪いとか。
うんうん、どうでしょうね
まあそんなとこですか。
まあ
サクッと
サクッといくとそんな感じですかね。
じゃあ今日はね、アップルのイベントと、GDC と、モバイルワールドコングレス。
はい、サク
ッと。ちょこっとだけ。
ちょこっと。
はい。おさらいをしました。
はい。
そうですね。いろんなリンクがあったと思うんですけど、ショーノートは、rebuildfm/82 ですか ?82 ですね。
うん。
はい。から見れるようにしときます。最近ちょっとスポンサーの問い合わせが非常に増えていて、嬉しいんですけども、もっともっと募集してますので、rebuild.fm/sponsor の方から、メインのスポンサーシップと、あとマイクロスポンサーも募集してますので、よろしくお願いします。
はい、
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 白朗さんでした。
はい、ありがとうございました。